2023年11月1日水曜日、時刻は午前8時20分になったところです。さて、荒木先生のモンテーニュですね。今5章、自分を描くとはということで、昨日までの何回かは込み出しが、全エッセイを支える感知の力の部分を読んだんですね。で、今日はこれも5章の最後になりますね。最後になって、その込み出しは、樹木に例えた自己の生涯という込み出しになってまして、これまあ全体としてもそんなに長くないんですけれども、なおかつ荒木先生のまた文章もいいので、これまあもう全部読んでもいいのかなと思うんですけれども、まず荒木先生がね、どういうふうに書いてるかと言いますと、樹木に例えた自己の生涯、パリルーブル美術館中央階段の踊り場に颯爽と立つニケの像の脇から、グランドギャラリーへ登る途中の短い廊下に、レンブラントの10枚ほどの油彩がかかっている。すべて世界の名作であるのに、先へ急ぐ人々はあまり足を緩めない。経験さが画面から漂い出るようなエマオのキリスト、女性の運命を思わせられるサスキアの像など、思わず時間を忘れて立ち止まってしまう名画ぞろいだが、その中に最晩年の自画像が一枚ある。絵筆を持ち、カンバスの向こうからこちらを見ている画家は、生きることの苦しさ楽しさを数限りなく体験した上で乗り越えて、定年というか誤入というか、静かなしかし品格高い雰囲気を立ち上らせている。これはまさに描く自己を描いたが、そして描くことに集中している自己を肯定し確認しているがなのだ。その徹底と緊張が人の心を震わせる。絵の中の彼と目が合うとき、きらめき出るように思われるものは何か。またその不思議な出会いの位置づくところはどこなのか。レンブラントが自分を見つめる眼差しに似た印象をもたらすモンテーニュの次のような言葉がある。最終期の自分のたどってきた生涯全体についての見事な比喩による表現だとなってまして、モンテーニュ曰く、もし私がもう一度生を受けることになるのならば、私の生きたようにまた生きたい。私は過去について残念に思うことはしない。また未来を恐れもしない。そしてもし私の考えが間違っていなければ、内側についても外側についても大体同じようにことは運んだのだ。私が自分の運命に対して抱く最 最も重要な感謝の一つは、私の体の状態の進行が、おのおのの部分が、おのおのの時期にうまく合致して運ばれたということだ。私はその新芽と花と実とを見た。そして今、その枯れた様を見ている。幸いなことだ。なぜならば、それは自然なことだからだ。エッセイ第3巻第2章、後悔についてより、となってまして、これを受けて締めくくりの、この章の締めくくりの荒木先生の文章ですね。周囲の状態に反応して体が起こす変化、変調も一致する状況に対応して、思考が示す動揺、転換もモンテーニュにとっては連続してある彼の自己の折々の様相にほかならない。それらは偶発的に多様に形作られると見えながら、実は彼の個性的な創生の仕方が一貫した、しかし幅広い柔軟な運びに乗って働いていると思われる。そしてその流れの全体が今、一本の樹木の成長と衰退のイメージとして彼の目に映っているのだ。というふうにして、第5章、自分を描くとはということが締めくくられてるんですけれども、もうちょっとね、本当に読みがもうちょっと負ければもっと良かったんですけれども、いやでも本当にこの荒木先生の、まあ、レンブラントをの絵を通じてですね、ちょっとこの最後のところですね、この絵をから漂うものということについて、これはまさに描く自分を描いた絵、そして描くことに集中している自己を肯定し確認しているがなのだ。その徹底と緊張が人の心を震わせる。絵の中の彼と目が合うとき、きらめき出るように思われるものは何か。またその不思議な出会いの位置づくところはどこなのか。レンブラントが自分を見つめる眼差しに似た印象をもたらすモンテーニュの次のような言葉がある。最終期の自分のたどってきた生涯全体についての見事な比喩による表現だということで、モンテーニュ曰く、もし私がもう一度生を受けることになるのならば、私は私の生きたようにまた生きたい。私は過去について残念に思うことはしない。また未来を恐れもしない。そしてもし私の考えが間違っていなければ、そしてもし私の考えが間違っていなければ内側についても外側についても 大体同じようにことは運んだのだった。私が自分の運命に対して抱く最も重要な感謝の一つは、私の体の状態の進行が、おのおのの部分がおのおのの時期にうまく合致して運ばれたということだ。私はその新芽と花と実とを見た。そして今その枯れた様を見ている。幸いなことだ。なぜならばそれは自然なことだからだ。ということですね。これは本当に、いやもうそうですよね。とこまあこれ、まあ、こういうふうに思って多分一生を過ごすとしたらやっぱ幸せなんじゃないですかね。内側についても外側についても大体同じようにことが運んだのだったと、まあ、この冒頭のところのもう一度生を受けることになるのならばという、もう一度同じようにというふうにね言ってるところが、まあ自分自身がいかに生きてきたかで、それを是とする、まあ、ある種、まあ、自負ということでしょうかね。自負というよりももうそういうもんだと、まあ、人間自分を超えることはできないとですから高みを目指すんだったら自分が高みに行かないといけないということですよね。ですからまあそういうふうな栄枯盛衰といいますか、そういうものをやっぱりこう受容するというか、まあ、この荒木先生のレンブラントのことを表するところに、この定年という、定年というのはあの定冠諦めの、それの念ずるの定年、念ずるっていうか念頭に置くの定年ですね。まあ前向きに諦めるその精神等ということだと思いますね。定年というか誤入というかという、このレンブラントから受けるこの印象をですね、その誤入というのは悟りということですね。まあ仏教用語で悟りの境地に入るとか、あるいはそれ以外だったら経験によって物事をよく理解するというか、まあ、どこかもう超然とこう構えるほどのものになるというかということだと思うんですけれども、ね、そういう静かなしかし品格高い雰囲気を立ち上らせていると、そのレンブラントの自画像からそれが受けられるということですけれども、まあ、このレンブラントの絵から荒木先生が受ける、でそれをはまさにモンテーニュの言葉が表しているというふうなことなんですよね。いやまあ私自身もだいぶ なんででしょうね、10年か十数年前にふっと、私は多分どの時代に生まれてもあんまり変わらんなと思ったことがあるんですよね。その時代に応じて多分今のような立ち位置っていうか社会の中でのなんじゃないかなと思うんですよね。だからそれはすごく思ったんですよ。あんまり変わらないやろな多分私はという。ですから、まあ、このモンテーニュのこの言葉もすごく親しみが持てるですよね。モンテーニュ曰く、もし私がもう一度生を受けることになるのならば、私の生きたようにまた生きたい。私は過去について残念に思うことはしない。また未来を恐れもしない。 そしてもし私の考えが間違っていなければ、内側についても外側についても大体同じようにことは運んだのだった。私が自分の運命に対して抱く最も重要な感謝の一つは、私の体の状態の進行が、おのおのの部分がおのおのの時期にうまく合致して運ばれたということだ。私はその新芽と花と実とを見た。そして今その枯れた様を見ている。幸いなことだ。なぜならばそれは自然なことだからだ。というね、内側についても外側についても大体同じようにことは運んだのだった。心身ともにということでしょうね。でなおかつ一番感謝していることは、その心身の進行に応じて、自分のね、フィジカルなものに応じて精神もまたなんか磨かれていた。まあ年の功なりは、現代で言えば年の功ということがありますけれども、まだ若い新芽の頃のなんかこうね、ちょっととんがったものから少し、まあ壮年期になるでしょうかね、ちょっとこう花を咲かせて、で晩年期の実際の実になっていって、そして枯れていくとなんかそう本当に自然な形で生きていけ。でそれを何よりも大事なことは、まあ、自分自身がそれをねそのまま受け止めるっていうことでしょうね。なんかいつまでも若いっていう、なんかフィジカルに若いっていうのはどう、まあ、若ければもっといいのはいいでしょうけどね。まあそれもその人のそれこそ内側と外側に応じてそうであればいいということでしょうかね。まあこの最後のところ、そして今その枯れた様を見ている。幸いなことだ。なぜならばそれは自然なことだからだ。エセー第3巻第2章後悔についてよりでした。といったところで、時刻が8時38分を過ぎたところです。以上です。